ジオもっこもこパレード。
グッドモーニング、グッドイブニング、グッドアフタヌーン。マイネームズ式、今宵も始まりました。式とマンデーナイト。今夜もお相手させていただきます。私 DJ 式ことレズ風俗レズコクラブ大阪店キャスト式でございます。大多数の方が憂鬱を感じる月曜の夜、そんな夜を私式が素敵な夜に変えてしまう魔法の時間をお送りします。ぜひお時間許す限りお付き合いください。はい、ということで式とマンデーナイト本日も始まりました。イエーイ。はい、ちょっとね諸事情がありまして、ちょっとだけ今日はこそこそおしゃべりをしなければいけなくなってしまいました。はい、皆さんはね、いやそんなあんま変わんないよってなるかもしれないんですけど、ちょっとあれなんかこそ気味だなって思ったら、ちょっとあって思ってもらえるとありがたいです。はい、ということでですね、式とマンデーナイト本日も更新させていただいてます。いや今撮ってるのね、ちょっとギリギリ月曜なんで、てかなんか外めっちゃうるさいな、ごめんね。なんかガッサンガッタンって聞こえてたらちょっとね、こう周りの方もねこう生活されてらっしゃるんで、ちょっと家でこれ撮ってるんでちょっと生活音がバチクソに入っちゃうんですけど、なんか家感があるなと思ってもらえるとありがたいです。本当申し訳ない。はい、何の話してたっけ。あ、そうそうこの間リクエストご感想いただきまして本当にありがとうございます。それに答えさせていただいたんですが、あれからねまたいっぱいリクエストご感想をいただきまして、本当に本当にありがとうございます。正直一通も届かないと思っていたものだったんで、嬉しいびっくり、嬉しいびっくり、ぐちゃぐちゃミートスパゲッティはぐちゃぐちゃに混ぜると美味しいけど、ちょっとそうするとちょっと見た目がすごいぐちゃってなるよみたいな感じの気持ちで溢れ返っております。本当にありがとうございます。ミートスパゲッティ食べたい。はい、でねこれもねまたちょっと答えさせていただければなと思っておりますので、皆さんまたね楽しみにしておいてください。このねなんかちょっとお問い合わせフォームについてまたねちょっとお坊さんとどうするこういうのしてみないみたいなちょっと提案いただいてまして、ちょっとまだ話し合い中なんでするかどうかは未定です。はい、したら多分発表あるし、なかったらなかったんやなって、なくなったよってなったらなくなったわっつって、なくなったわっつってちゃんと言いに来るんで、はい、もしやるのかなやらないのかなどっちかなみたいな感じで楽しみにしておいてください。はい、でですね今回、まあ、もちろんお便りも答えさせていただくんですが、ね、せっかくなんでねちょっと私の趣味というかお話ししたいことがありまして、はい、いや大したことじゃないんですけど、私ホラー映画とかホラーもの好きなんです。ホラー小説、ホラー映画、ホラーアニメ、ホラー漫画、ホラーゲーム、なんかホラーとかめっちゃ好きなんですね。で、まあなんとなく私の思い込みかもしれないんですけど、ホラーもの苦手または興味あるけど自分じゃ見たくないとか方もいらっしゃると思うんですね。はい、ぜひなんかねそのなんだろう、その私が怖くないようにそのホラーの魅力について語れたらなとか、まあ、映画について、もう映画が好きなんで私、映画についての魅力とかね語れたらなと思いまして、ちょっと今日はそのお時間をね作らせていただきたいと思います。はい、で私が今回ご紹介させていただきたいホラー映画なんですが、絶賛ただいま公開中の映画になります。なのでネタバレはできる限りしない方向でやっていきます。はい、私ね説明めっちゃ下手だからってなるかもしれないんですけど、ぜひぜひ聞いていってくれると嬉しいです。はい、で今回私が紹介したい映画のタイトル、パールという映画について語らせていただきたいと思います。こちら一応ホラーではないのかな、一応サスペンス、お化けとかじゃないです。なんか一応人って感じです。ね、雰囲気で言うとエスターっていうホラー映画がありまして、 ちょっとそれにちょっとなんか、ま、似てるわけじゃないんですけど、まあなんかちょっとなんかエスタ味を感じるというか、まあ、エスタっぽいなっていう私は感想でした、はい、でこのパールなんですけど、パールこれ、ね、実は3部作の2作目なんです。でもこれはあの前に X っていう映画が同じ監督で出てまして、でその X の出てくる、まあ、とある人の過去の話なんで、まあ、言うなれば呪術廻戦ゼロみたいな、そうゼロなんです。ゼロから始まる話なんで、全然パールから見てもらってもいいっていうか、パールから見た方がいい気がする。まあ、逆でもいいんですけど、いかんせん、うん、別に前のやつ見とかないとわからないよってことは全然ないので、ぜひぜひ、はい、ちょっと気になった方は見ていってもらえると嬉しいです。はい、こちら、監督がタイ・ウエストさんで、脚本なんですけど、タイ・ウエストさん監督の方とミア・ゴスさんっていう方がね、脚本をこう手掛けているんですが、このミア・ゴスさんっていう、この人女優さんなんですけど、このミア・ゴスさんが主人公のパールを演じていらっしゃる女優さんなんですね。そうだから、その脚本に対して男性目線女性目線のその内容を入れたいということで、ミア・ゴスさんがもう脚本に携われたということだそうですね。なんかちょっと珍しいわけじゃないんだろうけど、なんかちょっと珍しいなと思ってへーって見てました、はい、A24 っていうところのね、出してる映画なんですけども、この A24 結構私 A24 って呼ぶのかな、そうなんかいつも映画を見るとふんふんって出てくるから A24 なんだなと思ってるけど、絵にしとかなんかな知らんけど、はい。でこちら簡単なあらすじなんですけど、もともととある農場にパールちゃんっていう、何歳ぐらいなんだろう、20代後半ぐらいかなの女の子がいまして、でその子は旦那さんがいらっしゃる人妻さんなんですね。でその人妻さんが、まあ、こう旦那さんとあと自分の親、お父ったんとお母ったんと住んでて、でそれをお父ったんとお母さんとその旦那と住んでるんだけど、これいつの時代の話だったかな、過去第二次世界大戦だったかな、あ1918年がモデルのお話なんで、なんかね、旦那さんがね戦争に行っちゃってるんですよ、パールのね。でパッパはちょっとその時流行ってる疫病のせいで、もう全身麻痺でほぼ動けない、うん、まあ、全部要介護状態で、その介護をしながらこう疫病と戦いつつこう過ごすパールちゃんとマンマなんですけど、まあ、ちょっとマンマがねやっぱその疫病怖いよってことで、ちょっともう街にも出かけるな、パールは家にいろみたいな、もう家のこと手伝えって、ちょっとパールちゃんこうなんか囲っちゃうというか、もういいよまんま伝統ってみたいな感じなんですけど、パールちゃん自身は映画がすごい好き でダンサーになりたいっていう夢があるんですね。でもやっぱダンサーになるには街に出ないと、オーディション行かないといけないけど、なんかママはもうそれやめな、そんな夢みんなみたいなっていう感じで過ごしていくんです。でパールちゃんはね、なんかね結構序盤からだいぶやばい子なんです。この映画、R15 だったかな、めちゃくちゃすごいゴア描写、グロいっていうのはないんですけど、まあそれなりに過激な描写がすごく多いので、そうなんか、あそういうのちょっとダメだな、動物こうわーみたいなとか、そういうのちょっとダメだなっていう方はね苦手かなと思います。うん、でもね最初のねそのパールっていう台が出てくるシーンがめっちゃかっこいいんですよね。そうで、まあ、パールちゃんはちょっと幼少期からちょっとそういうちょっと過激なところが、幼少期じゃねえな、そう序盤から過激なところがある女の子がこの、まあ、母親にこう押し付けられ、いろんなことにこうギュッと我慢をさせられ、最終的に爆発してしまうみたいな感じのお話なんです。ざっと言えばですよ、うん、なんかね見せ方がちょっとね可愛いんです。なんかなんだろう、なんか80年代っぽい、なんか70年代なんかそんな感じの雰囲気だし、あと服がね私はめっちゃ可愛いなと思って、めっちゃ可愛いんですよ服が、なんか なんだろう、うん、かわいいそう、めちゃかわいいんですよ。そう、なんかその時のね、当時のねお洋服なんでしょうね、うん、かわいいし、なんかねおしゃれだし、あとおしゃれでかわいいなと思ってたら、ええやばえやばみたいな、そうって思うシーンって、なんかねかかしと一緒にエクスタシー感じちゃうシーンみたいなとかあって、まあちょっと狂気的な話なんで、まあそういうのがええと思って、私食べてる手が止まってしまったえみたいなって、まあ、何見せられとるんやと思ったけど、まあめちゃくちゃそのシーンね大事なんですね。でまあちょっと、まあ、パールちゃんはいろんな経験をしていろんな人と出会ってこう挫折だったりを繰り返すんですけど、まあ、その中で人をこう殺めてしまう、うん、どんどんどんどん人を殺めてしまうみたいなっていうお話です。いやーなかなか、でもね、なんかね、なんだろう、こういうのって大体そのサイコキラー系って言うんですけど、なんか今まで見たサイコキラーって私の中では羊たちの沈黙、レクター博士とかで、なんかウルはウェルだぜって感じのね、でウェル最高イエーイみたいなイメージなんですけど、パールちゃんをサイコキラーだっていうのであれば、だいぶ人間より人間よりって言うんだね、なんかだいぶなんだろうな、あもう感情がぐちゃぐちゃで自分でもどうしていいかわからない不器用さがあるんですよね。いやめっちゃ怖いし全然理解できないこともいっぱいあるんですけど、なんかでもその中で自分の中でその戦ってるっていうところがなんか、好きとも思わないし共感も正直しないですけど、なんかあなんか珍しいなって自分の中で思って見てましたね。そう、映画館までちょっと仕事終わりに見に行ったんですけど、 いいなと思って見てしまいました。でね、何がね私一番ねって思ったって最後なんですよ。言えないんですけど最後、私あんまりホラー映画とかで怖いって思う感情がなくて、なんか嫌だなとか後味が悪いなとかそういうのはめちゃくちゃあるんですけど、今回あのラストのシーン瞬きできないぐらい怖かった。私はなんか全然目離せないし、ええみたいな、ってずっとなってました。結構ね若干トラウマかもしれないっていうぐらい、ちょっとなんかもうほんとそれがね、興味が出た方はぜひちょっと見てもらいたいです。最後マジで最後、できれば劇場で見てほしい。これもうえ瞬きできないしたらなんかダメな気がするみたいなって感じになるんで、じゃするけどね、するんだけど、ぜひぜひあの気になった方は見に行ってみてください。こんな適当な説明で大変申し訳ない、時間が全然足りなかった。はい、 あとねあのこれはすごい感動したんですけど、女優さんにあのすっごい長い、もう金田一少年もコナンもびっくりの長ゼリフがあるんですよ。その長ゼリフのね、そのパールちゃんの表情がもうすっごい、うわすごーってあの感動、演技力に感動、なんか言ってることには全然感動しないんだけど、演技力に感動してしまうので、ぜひよければ皆さん、はい、パール見に行ってみて、気になる方は見に行ってみてください。はい、めちゃくちゃグロいわけじゃないですけど、まあ、一応ねこうちょっと断面だみたいな断面だってなんだ、断面だとか、長いねみたいな、人間ってそんなに簡単に死ぬのかみたいな、そうっていうのはあるんですけど、はい、ぜひぜひよければ見に行ってもらえると嬉しい、嬉しい、なんか見に行った方はね感想とかねこう一緒に話せたらないいなと思っております。はい、でですね、ちょっとやっべやっべやっべやっべやっべ、あと1分しかない。はい、でちょっと慌ただしくなってしまったんですが、今回の今日のお便り読ませていただきたいと思います。ラジオネーム猫灰だらけさんからセリフいただいております。そしてちょっとこちら感想も軽く読ませていただきます。なんかあの楽しく聞いてますよって、もうなんか頑張ってみたいな、でも冷房つけてねって書いてくれてます。優しいですね、ありがとうございます。猫灰だらけさん、にゃんだらけさん、にゃん灰だらけさん。はい、でセリフなんですが今回のセリフは
湿気の湿気布団
だそうです。はい、怖い色はねもう何でもいいよってことでいただいてます。 言ってほしいセリフの補足が書いてくれてまして、第25夜の中で偶然四季さんの口から出た四季布団という言葉に私の内なるおじさんセンサーが反応し、壺に入ってしまいました。未だに頭から離れないので、いつもいっそのこともう一度言ってみてほしいですとのことだそうです。ありがとうございます。四季布団で、そう、うち四季布団なんですよね。確かにダジャレやね。そうということで、いただいたので、じゃあちょっとセリフ読ませていただきます。さあ、では四季のセリフまで332211。四季の四季布団
お願いよ、ひほひ。
はい、ということでありがとうございました、猫愛だらけちゃん。いや本当に感想もいっぱい書いてくれてありがたかったです。レボちゃんとつけてます、ありがとうね。いやー面白いね。もうなんか自分がえっていうところでそう気づいてくれるの、本当になんかわー嬉しいなって思います。聞いてくれて本当にありがとうございます。猫ハイだらけさん、またぜひお待ちしておりますね。はーい、はい、ということで16分になっちまったぜ。皆さん最後までお付き合いありがとうございました。いや実はね、私パールっていう映画実すっげー感動してるんですよ。でどうしてもねこう誰かに伝えたいんだけど、なかなかちょっと私も忙しかったりとかしたりして、なんかそういうのを語れる場所がなかったので、ここの場を借りて語ってしまいました。気になった方はぜひぜひ見に行ってください。ちょっと怖い、誰かと一緒に行きたいっていう方はね、いつでも式誘ってください。もう一回見に行きたいなと思ってるぐらいなんで、はい、何卒、やだ、待ってるぜ、または感想待ってるぜ、語り合おうぜパールについて。そう、まあ、でもだいぶ好き嫌いがね分かれる映画だと思います、うん、なんとなくこう気になった方は一旦調べてみてください。はい、さあでは今夜もお別れの時間がやってまいりました。皆さん夜寝苦しい日が続いております。クーラーつけっぱなしでね寝ると体調悪くなるっていうのも分かるんですけど、まああんまりね無理せずにクーラーにほどほどに頼りながら体を休めてください。私もねクーラーつけるとちょっと体調悪くなりがちの人間なんで、はい、皆さんね今年の夏も乗り切りましょう。さあでは皆さんにとって今夜も良い夜になりますように。それではおやすみなさい。